こんにちは、門垣俊子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは三田警察署の生活安全課春田課長です。お待たせしました。
皆さんこんにちは、三田警察署生活安全課長の春田です。本日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではまずはこの三田はどんな1週間の出来事があったんでしょうか。ご紹介いただけますか。
わかりました、はい。それでは最初にですね、はい、最近の事件事故についてお話しします。
お願いいたします、
は
い。
まずは詐欺事件の検挙についてです。
あ、詐欺事件の、はい、
はい。これは8月26日の水曜日、はい、午後6時9分なんですが、大阪市から三田市まで無賃乗車をしたとして、はい、30代の男性を逮捕しております。
はい、はいはい。
これはもうタクシーの無賃乗車となります。
なるほど。それで詐欺事件にも関係していたということ
が。そういうことですね。
あ、はい、そうですか、
はい。続きましては自転車の盗難についてです。
はい、
はい。こちらが8月25日の火曜日、はい、午後2時30分頃から、はい、翌8月26日の水曜日午後6時30分までの間、はい、三田市相生町にあります三田本町駐輪場内において、はい、施錠せずにですね、駐輪していた自転車が盗まれています。
はい、
はい。ここで防犯ポイントを2つ挙げさせていただきます。
お願いします。
はい。1つ目は確実に施錠をしましょう、はい。2つ目はワイヤー錠など2ロックにしましょう。はい。この2つがポイントとなります。
はい。で、割と駐輪場に置いたから安心と思うのが、はい、ちょっとこう難しいところですね。
そうですね。サンダーではですね、はい、無施錠の自転車の盗難が非常に多くてですね、はい、皆さんは防犯意識を持ってですね、駐輪場でも確実に、施錠する、はい、できれば2ロックにしてもらうということで注意をよろしくお願いします。
は
い。
駐輪場が逆に狙われる場所になるわけですかね。
はい。
自分が探してるふりして、はい、無施錠を探すという。
そうです。その自転車が非常に多いのでですね、はい、被害に遭うケースが多いです。注意してください。
はい、分かりました。ありがとうございます。はい。続いてはどうでしょう。
はい。最後になりますと、はい、これが特殊詐欺事件の発生についてとなります。
お願いします。
はい。こちらが8月28日の金曜日に、はい、三田市内で特殊詐欺事件の届け出がありました。
はい。
こちらの内容が、株投資に関する投稿を見つけて、誘導された LINE アカウントで投資を勧められ、はい、投資アプリに280万円相当の暗号資産、これを送金して騙し取られたという内容です。
高額ですね。
そうなんです。こういったですね、被害が相次いでおりますけども、はい、ここで防犯ポイントを4つ挙げさせていただきます。
はい、お願いします。
はい。1つ目がですね、はい、個人名義の口座に送金してとかですね、はい、暗号資産を送ってというのは要注意です。はい。
個人名義だったんですね。
はい、
なるほど。
はい。2つ目がですね、はい、SNS やアプリで知り合った人からのお金の話は要注意です。
そうですね。
はいはい。3つ目が警察庁が推奨する特殊詐欺アプリをインストールしましょう。
はい
はい。4つ目、最後になりますが、詐欺の犯人がよく使う国際電話をブロック警告できます。
はい。
こちらが4つのポイントとなります。
はい、わかりました。はい。やはりお顔を見てない方とのお金のやり取りっていうのは、はい、とても危険だと、ね、
そうです、
覚えておかなきゃいけませんね。
はい。
そして
注意してください。
アプリもインストールすることで未然に防ぎやすいということですね。
その通りです。ぜひ、はい、アプリをインストールしてください。
はい、ありがとうございました。はい。まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました。はい。今日はどんなお話テーマでいただけるんでしょうか。
はい。これからはですね、本題となります、はい、特殊詐欺被害に関する注意喚起に話題を移します。
はい。
はい。私どもがこれまでも話題にしている特殊詐欺に関してですね、まあ、繰り返し繰り返しにはなりますけども、はい、大変重要なことなのでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。まずは私ども生活安全課の業務について少し説明をさせてください。
はい、お願いいたします。
はい。警察署にはですね、いろいろな部署がありますが、はい、生活安全課は特殊詐欺被害防止などの防犯活動、はい、あとは、配偶者暴力、いわゆる DV やストーカーなどの男女間のトラブル、
はい、
悪徳商法や廃棄物の不法投棄、そして不法焼却の取り締まりをしたり、はい、あとは少年の非行防止活動、 そして迷い人や行方不明者の取り扱い、はい、警備業、銃砲、風俗営業等の許認可業務などを担っております、
はい
はい、で一通り説明をさせていただいた後、本題の特殊詐欺の話をさせていただきます、
はい、お願いいたします、
はい、こちら県内におけるですね、特殊詐欺被害というのは危機的な状況です、
はい、
はい、本年7月末時点で被害件数は約1700件を超え、
すごいですね、
そうなんです、被害額は約127億2900万円となっておりまして、はい、これは昨年の同じ時期と比べて件数で70件ほど増加、
はい、
被害額で約26億3000万ほど増加となりですね、
すごい、そうなんですね、
そうなんです、それだけ増加してて過去最高だったですね、はい、昨年令和7年の被害件数約3200件、
はい、
被害額が約228億円を上回る可能性が出てきております、
そうですか、
そうなんです、でここでですね、はい、まあ、三田市内における被害情勢、こちらですが、はい、より深刻な状態です、
はい、実態者をご紹介いただけますか、
はい、本年7月末時点でですね、
はい、
発生が65件、
はい、
昨年同じ時期では21件増、
うん、
被害額については4億7700万円となっておりまして、
すごい額ですね、
そうなんです、昨年と同じ時期では2億6800万円の増加となっておりまして、
はい、
こちらでもですね、三田で過去最高であった昨年令和7年の被害件数で88件、
はい、
被害額約5億700万円にもうすでに迫る勢いになっているという状況です、はい、で現在特殊詐欺の被害傾向でですね、まあ、サンダーを含め喧嘩的に増加をしているのが、はい、偽警察詐欺と SNS 型投資詐欺と言われる手口です、
はい、
偽警察詐欺は警察官を語る犯人があなたが犯罪に加担しているかのような口ぶりで電話連絡をしてきてですね、はい、LINE のビデオ通話で偽の警察手帳や逮捕状を見せて心配をさせて、
はい、
で捜査上の守秘義務を理由にですね、他の人に相談させないように口封じをしてからですね、
はい、
最終的に口座確認などの理由でお金の入金を迫ってくるものなんです、はい、で最近ではですね、まあ、警察官語りと言いながらですね、警察官がいきなり電話をかけてこずに、
はい、
最初は郵便局の職員や銀行員、で厚生労働省の職員を語る者が最初に電話をかけてきて、
はい、
後に携帯電話で警察官が連絡してくるケース、これが非常に多くなってます、
そうですか、複雑になってきましたね、
まあ、手口もいろいろ複雑に変わってきているということで、注意いただきたいんですが、
はい、
まあ、これらの対策にはですね、やはり自宅の固定電話対策だけではなく、
はい、
携帯電話対策というのが必要になってきます、
はい、
で固定電話の対策としては手続きによりですね、犯人がよく利用する国際電話、
うん、
こちらを着信しないように利用休止できることができます、
はい、
またですね、スマートフォンにも国際電話や詐欺と疑わしき電話、
はい、
そして電話帳に登録をしてない電話をブロックできる警察庁が推奨するアプリもあります、
はい
はい、でこれはですね、インターネットで検索をいただくか、ちょっとわからないなという方は、三田警察署の生活安全課にですね、電話でお問い合わせをください。
じゃ教えていただけるということですね。
はい、そうです、ここでインストールしてくださいということをですね、
はい、
それからアドバイスできますのでよろしくお願いします。
はい、わかりました。お電話番号を今教えていただくことできますか、
はい、
お願いいたします。
こちらのですね、加入番号になりますが、
はい、
079-563-0110、
はい、
0110番が下4桁になりますので、
はい、
お間違いないようおかけください、
はいはい、そして生活安全課をお願いします、
はい、
と
その通りでございます。
わかりました、ありがとうございます、
はいはい、続きましてですね、
はい、
SNS 型投資詐欺についてお話をさせてもらいま す、
これ、ね、そうです
ね、これが非常に多くてですね、
はい、
まあ、三田市内ではもう被害額が急増しております、三田では昨年1年間の被害額が約2億2300万円だったんですが、本年7月末時点ですでに2億3100万円の被害ということで、
はい、
昨年1年の被害額を超えてしまっているの
です。そうですね、
はい、 でこの手口というのは、スマートフォンやパソコンでインターネットを利用していてですね、普段から投資をされている方や投資に関心がある方がインスタグラムやフェイスブックなどの SNS ですね、のメールで投資の誘いを受けたり、インターネットの投資に関する広告に自分でアクセスして、結果的に自称投資家ですね、と言われる人や投資家グループの方から、これは絶対儲かるなどと言われて誘われて、今度は専用アプリをインストールしてですね、そこに投資資金の入金を求められ、でアプリ上ではあたかも儲かったように金額がどんどん上がっていくんですけども、
自分で確認してもその時には儲かったように表示される、儲かった
ように表示されるんですね、でさらに入金してしまうと、ということで被害額はどんどん増えてと、でいざ出金しようとすると、手数料を求められたり、思うように出金ができないことから、これはおかしいなと不審に思って警察に相談して被害が発覚するケースが非常に多いんです。この対策についてはですね、最初の詐欺事件のですね、ポイントでも言ったんですけども、やはり顔も見たことのない、会ったことのない他人がですね、自分に絶対儲かる話なんかしてこないということで、そうなんです、人に話すことはないです、絶対にですね、知らない人の言うことを聞かないということを大切にしてください。でも最近はちょっと手が込んできておりまして、直接投資資金を家とか待ち合わせ場所まで取りに来るケースもあるんです、ですから顔を見せる相手がいたら大丈夫とかですね、信用できるというのはありませんので、そこも十分に気をつけてください。
そうですね、とにかく初めての方とお金の話というのは、落ち着いて考えると不自然ですからね。
誰かにやっぱりですね、相談をすべきだと思いますので、自分だけが儲かればいいとかですね、そういった欲でついつい人に話すのがですね、億劫になるケースもあるんですけども、ぜひですね、家族あと周りの方にですね、こんなことがあるという話をしてもらったら、それは詐欺だということが見抜けますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
あと最後注意しておきたい手口がございまして、こちらが架空請求詐欺というものです。
架空請求詐欺、
これ非常に増えておりまして、多いのはパソコン画面にウイルス感染の表示が出てですね、で表示された連絡先に電話すると、ウイルス除去作業などのサポート料金ですね、コンビニで買わせたプリペイドカードで支払わせたりですね、除去作業と説明して遠隔操作のソフトをインストールさせるんですね、でさらにですね、被害者の方が利用しているネットバンキングの口座を覗かせに行かせるんです。すると相手がですね、ネットバンキングの ID とパスワードを読み取ってですね、でそのやり取りが終わってからですね、そっとその口座からですね、お金を不正に送金するという被害、こちらの手口も増えてるんですね。
そうなんです。
よく気をつけていただきたいのと、これの対策についてはですね、パソコンにウイルス感染の表示が出ても絶対にですね、表示された連絡先にまず電話をしないことです、で要求されたサポート料金、これも支払わないということと、あと安易に指示されたソフトをインストールしたり、あと相手とのやり取り中にネットバンキングのログインの手続きを取らないというように気をつけてください。少しでも不審に感じたら行動に移す前に警察に電話相談をお願いいたします。
その電話番号は先ほどご紹介いただいた、079-563-0110 で、私たち親しみを込めて五郎さん0110番というふうに覚えさせていただいてますので、皆さんもちょっとこの番号覚えやすいですので ね、
何かありましたら気軽に相談をということで、24時間受け付けておりますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。では最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
それではですね、県警が取り組んでおります新たな防犯活動について紹介をさせていただきます。こちらはですね、従業員を詐欺から守ろう運動というものです。初めてお聞きになる方も多いと思うんですけども、これは先ほど話した SNS 型の投資詐欺などの被害者の方がですね、50歳から65歳ぐらいまでのいわゆる現役世代、要は会社の従業員であるというケースも増えてきまして、その対策としてですね、企業さんが主体となった従業員の啓発活動を 警察からの資料提供とかアドバイス、これで後押しする運動になっております。はい、これはですね、自主防犯という視点だけではなく、従業員の生活そして人生設計を狂わせる被害額が大きなですね、特殊詐欺の被害、これを食い止めるのも企業としての福利厚生の一環として、また会社の保有するですね、大切な情報の漏洩被害も発生しておりますので、はい、会社の情報セキュリティ対策としても考えていただきたく、それに警察がバックアップさせていただくという意味合いのものです。はいはい、提供する資料は偽警察詐欺や警察庁の推奨アプリの動画、はい、あとは指導いただく方や受講する方向けのスライド資料とかですね、はい、あとは警察庁アプリの、チラシデータなどですね、はい、まあ、関心があるけど指導啓発のノウハウ、これが全くなくどうすればいいかわからないという方はですね、はい、ぜひ先ほど言いました電話番号、三田警察庁生活安全課までですね、ご連絡いただければご対応させていただきます。はい、はい、私からのお話は以上となります。
ありがとうございました。はい、そしてこの1週間もまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。
お話をお伺いしましたのは、三田警察署の生活安全課春田課長でした。三田警察オンラインでした。